ないっしょ。
そんなことないっしょ、第175回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
のりこさんの家では、
はい、
年賀状の制度ってのは残ってますか？
はい、残ってますよ。
出しますか、ちゃんと毎年？
出します。
毎年どれぐらい出します？
はい、毎年は、そうですね、30から40
つ。あ、結構出しますね。
竹内さんは？
うちはね、まあ、家族3人、まあ、娘はまだ、ね、6歳だから出さないけど、僕と嫁さんの分合わせて親戚も入れるとね、大体でも100枚ぐらいかな。
あ、でも結構ありますよね。
でもだいぶ減ったよね。
あ、そうなんですか。
うん、もう結局さ、出すじゃん、こっち出すじゃん、もう年賀状なんか出さないって思ってる人が多くて、いつしか返事が来なくなるとこっちも次の年は出さないじゃん。でその連鎖でだんだん数は減ってはきてるのね。
あー、でもあれってですね、年賀状って、まあ、その減ってきたっていうのはやっぱりこのフェイスブックとかそういうネット関係で、
そうもうメールで済ましちゃったり LINE で済ましちゃったり多くなってきてるし、あとはあの、なんだろう、僕ね、一番ね、年賀状がねぐっと減ったのが、
はい、
店員さんやってた時に、もう会社の人たちとかは、もう1月1日に会うんだよ。1日から営業だったりするから、
年始の挨拶なんで、
そうそうそう、
現場でやったらいいですよね。
そうだからもう会社の人には出さない時期が、8年ぐらい続いたから、その間でだいぶ減ったかなって感じがするんだよね。そうするとあの年末に年賀状一家になってくるんだけど、でも届くじゃん、で届いた分はまあ出さなきゃいけないかなっていうのがあって、で、あの子供が生まれてまたちょっと復活した感じはある、
はい、あ、もしかしてお子さんの写真を載せたり、
あの、ね、
されます？
子供が生まれて去年までは写真は載せてた。
あ、今年からはやめよう。
わからない、あのね、難しいんだよね。去年も悩んだんだけど、なんか子供の1年間いろんな写真撮るじゃん、
はい、
一番いい写真を載せたいじゃん、
はい、
だけどその写真は正月にはふさわしくないような写真だったりするじゃん。そうするとなんか難しいんだよね、チョイスが。
なるほど、そういうことなんですね。
そう。
あ、例えばでもその1枚だけって使うのではなくて、こう
枚枚
何枚か使ってみては、
だそんな感じで載せてるんだけど、まあ、もうそろそろね、もう来年小学校だから、
はい、
そろそろいっかなって思ってるんだけどね、普通の年賀状でね。
年賀状、そのお子さんの写真と竹内さんのご夫婦の、
いや両親は載せない、さすがに。
載せないんですか？
あ、でもね、毎年来る年賀状の中で、
はい、
家族3人の、
はい、
多分年賀状のために撮った写真、普通にね、リビングのソファーに3人で座って、普通に写真撮った感じなのね、それを毎年送ってくる人がいるの。
はい、
それはね、ちょっとね、いいなって感じがする
の。
でも何年も続いてると、もうね、子供が男の子なんだけど、
はい、
もうね、今いくつなの、あれ高校生じゃん、大学かな、なんかもうそれぐらいの年なの、20歳超えたぐらいの年なの。それでもずっと続いてるの、それが。
あ、いいですね、それ。
そうだから仲のいい家族だな
と。でも私の友人でもそういう感じの人いますよ。
写真送ってくる、
家族でとか犬まで載せてきたり。
あ、犬ね、はい、でもちょっとさ、あの写真もさ、人によってはうざいっていう人がいるでしょ。
あ、よく言いますよね。
ね、ちょっとね、もうそろそろいいかなと。
でもですね、楽しみにしてる人も結構いると思うんですよね。
年賀状自体がそんな楽しみじゃなくなってきてるからね。
いやー、そんなことは、
まあ、いうことでございまして、
はい、
はい、今週もですね、たくさんお便りをいただきました。じゃあ、のりこさんの方からお願いします。
はい、この番組はりょうちゃん2003さん、バロンさん、わらうひーじゃーさん、ゆさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございまして、
はい、
のりこさん、
はい、
あの新一さんが、
新一さん
新一さんがね、あの、はい、またわけわかんないことを言い始めまして、
はい、
ちゃんと言いますと森井新一さんが、
はい、
どうも森新さん、うん、今年で紅白を卒業すると、
はい、
なんかそのあれですよ、紅白歌合戦の公式ページできちっと発表してるんだよね。
そうなんですか。
そうそう、でいろいろ考えたんだけど、なんか、今年で、48回目の出場なんだ、48回連続で出場して、で、自身が今年で50周年なのかな、
歌手生活、
うん、なんか節目だから、もうこれで卒業しますと、
はい、
いうことをね発表したんだって。もうわけわかんないことを言い始めたのね、
うん、
新一さん、
新一さん、ね、どうしちゃったんでしょう。
卒業するらしいですよ。
卒業しちゃうんですね、
う
ん、
どう思います、この新一さんのこの言動に対して。
ハスキーボイスが聞けなくなるのはちょっとね残念なんですけれども、紅白でですね、
うんうん、そんな楽しみにしてた。
あ、意外に楽しみにしてたんです。
本当に楽しみにしてた。
はい、最近演歌、あの紅白で演歌聞くの結構好きになりまして。
あ、そう、なんか子供の頃はさ、なんか演歌って後半だったじゃん。
そうですね、最近は混じってますよね。
混じってるじゃん最近は、うん、だけどなんか子供の頃って後半の、そうす、後半になると演歌演歌演歌演歌って続くからそこで寝ちゃうんだよね。
そうそう、
大体子供ってね、
子守歌みたいな。
どうですか。
あ、新一さんの卒業について。
そう、
あの、まあ、新一さんの卒業と、あとももクロの卒業、
ももクロもね
ありましたよね。で、うん、北島三郎さんは、あ、昨年でしたけれども、
うん、
その卒業っていうのが、
うん、
なんか私が思ってた卒業っていうイメージがですね、
うん、
これって例えばその学校の先生とか、うん、他の人からもうあなたはここまでのレベルに来たからこの段階を卒業ねって、
うん、
他の人から言われるものなのかなと思ってたんですけれども、
うん、
最近はどうやら自分から卒業しますっていう使い方の方が多くなってきてるような気がするんですよ、
うん、なっているね、確かにね、うん、卒業っていう言葉がすごい便利に使われ始めてる。
そう、
うん、
で、まあ、自分からその自分でもここまでやったからっていうのはこう引き際っていうのを使ってた記憶があるんですけども、それよりも卒業っていう言葉の方がよく使われるようになったんでですね、
うん、
まあ、AKB48 さんのね、
うん、
卒業ラッシュから始まったのかもしれないんですけれども、
ラッシュなのかな、よくわかんないけどさなんだろうね、多分ね、卒業っていう言葉を、
はい、
便利な言葉にしたのって、
はい、
僕の記憶だと多分おにゃんこクラブとか、
はい、
あの辺がなんか、あの、結局その団体から抜けることを卒業って言い始めて、だ、秋元さんが言い始めたんだよ多分ね。あ、卒業って言葉すげえ便利に使い始めたんだよ。
あ、おにゃんこもそういうこと言ってたんですね。
そうで、新しい人が入って、なんか
入学、
古い人がね卒業していくっていう制度を作ったのって秋元さんで、そこから始まって、なんかどんどん便利に使って、
うん、
結局これ森進一さんもあれでしょ、今年だってさ、あの紅白もしかしたら落選するかもしれないって言われてたぐらいで、ギリギリなんか出場になったみたいなことも噂されてたぐらいで、多分本人も危機感を感じてるんだよ、はい、森進一さん自身も多分来年出れないかもしれないぞ俺と。 思ってて、だったら落選する前に自ら卒業って言っちゃえと、あ、いうことなんだと思うのね。で、その 森進一さんの思いと、
はい、
もう卒業って言っちゃえばもう落選ってことは起きないから、来年絶対に。
そうですね、
だからもうこれでそうしたかったんだと思うのよ。で、に対して NHK は NHK で、
はい、
今年の紅白は全く目玉がないから、
はい、
少しでもちょっとしたことでも目玉のなんか注目されたいというか目玉が欲しかったんだと思うね。
はい、
で、要は NHK はじゃあ卒業ということにいたしましょうと、で、うちのホームページできちっと大々的に発表しましょうと、正式に NHK も認めたこれは卒業なんですよってことにいたしましょうと、両者が多分
ね、合意のもと、
そうウィンウィンの状態でなんかそういうことになったの。大体さ、だってあの森進一さんは去年は、はい、去年の今頃もなんかこういうことで騒動を起こしてて、あのなんか50回出場した歌手は、
はい、
もう定年だって言い始めてたんだよ去年は。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、あの要はあの北島三郎さんが50回で卒業をしたから、もう他の歌手もみんな50回出た人はもうそれで身を引くっていう制度にした方がいいって言い始めて、で他の歌手の人たちから結構ブーブー言われてたりしたんだ。で、あのそれって去年は去年でおそらくね、要は47回目ぐらいだったでしょ、あと3回ぐらいだったんだよ。3回出れれば50回でかっこよく北島三郎的に卒業できたんだ。だ本当は去年それを言うことで、あと自分は3回出場するのを保証されたかったんだと思うんだよね。
なるほどですね。
それ言っちゃえば、言っちゃえば NHK も50回卒業ですっていうことを作れれば、もう追い出しやすいのもあるじゃん、古い人たち。
ある意味です ね。
だから森進一的には俺をあと3回出せば出てってやるからあと3回出させてねって去年は言いたかったんだよ。だけど今年の感じを見るとやべ、俺あと3回出れるかどうかも分かんねえぞって多分思ったんだと思うんだよ本人。で今度、はい、去年あんだけ言ってたのに50回出るようなこと言ってたのに、今年になると急に自分の歌手生活50周年に引っ掛けて区切りがいいから辞めるとか言い始めちゃったでしょ。
歌手生活50年で、でも紅白は40、
そうそうそうそう、48回目みたいな今回。
紅白50回出て区切りっていうのはなんかわかるんですけどね。
だからなんかね、なんかまあなんか言い訳して身を引きたいわけ。要はあの言っちゃえば単純に辞退だから。要は結局あのももクロも今回落とされたことで、はい、もう来年から呼ばれても出ねえかなってことを言っただけじゃん。卒業っていう言葉でなんかうまくオブラートにくるんだ感じで言ったんだと思うんだ、おそらくね。もう出てやんねえよって、
はい、NHK に頼まれても出ねえよみたいな感じですか。
つけつけたわけじゃない。
うん、
でももクロ多分そういうことだと思うのね。要は NHK と喧嘩別れ的な感じな気がするの。はい、で森進一は身を守るための卒業なんだよ今回で。
い
や、自分の今までの歴史に傷をつけないための。
あ、そういう感じなんですね。
多分そうだと思うよ多分。じゃないと、だって去年だって自分50回まで出るって50回節目に辞めるって言ってたんだから去年。
でもそれを今年は、
そうそうそう、だからもしかしたら NHK から話が先に行ったのかもしれないけどね。今年で卒業ってことにいたしませんかと。
あ、
そしたら今年はちょっと目玉もあまりないから盛り上げますよ、 NHK としても紅白としても盛り上げますよって、あなたの卒業を盛り上げますよ、どうですかって。じゃあだったらいいんじゃねみたいな感じで卒業って言い始めた。だからあれだよ、その紅白のホームページで、
はい、
大々的に発表したんで、おそらくね。
そういうことだったんですね。
そういうことだったかどうかはわからないよ、
まあ、一つの、まあ、推測。紅白もね、なんかいろいろありますね。
あのさ、紅白もさ、正直言ってさ、まあ、今これね、
はい、
この配信を聞いてるリスナーさんも紅白にどこまで興味があるか分かんないけど、
はい、
興味なんかねえよって人も多いと思うのね、
はい、
おそらくね。でもそれぐらい国民的行事ではなくなったんだよ、一時期に比べたら。
昔に比べたら、
昔は本当に
そうかもしれないですね。
視聴率なんか 50%、60% 当たり前だった世界が、うん、もう今 40% いったらもうバンバン剤っていう感じでしょ、うん、だからもう国民的行事ではなくなってきたから、
はい、
あれだね、来年からは紅白はね、やっぱり僕としてはね、紅白を国民的行事として残したいっていう気持ちがあるのね、はい、なんか大晦日って感じがやっぱりするから、うん、逆に大晦日って感じにしたいっていうのがあるから、
うん、
もうね、これをねどうにか維持するために来年からは、
はい、
あの民放含めて、
はい、
各局持ち回り
紅白歌合戦ですか。
今年 NHK がやったら来年はあの日テレでやるとかさ。
じゃあそういう場合は日本テレビ紅白歌合戦、
そうそうそう、でその次も TBS 行って、
TBS 紅白歌合戦、
そんな感じで、ま、持ち回りやいいじゃないかさ
でもそうするとですね、うん、これってあの世界で見ることできますよね、
うん、
NHK だから、
そっか NHK だから価値があるのか、うん、これ
そうそう
そっか、じゃあもうあのいいんじゃない、もう全曲同じ映像流しちゃえば昔やってたの、行く年来る年は民放同じ放送流してたじゃん、
はい、
30分ぐらい、
はい、
年またぎで、あんな感じでいいんじゃない、
じゃあもう、
そうそうそう、
同じ時間帯に、
そうな、争ったってしょうがない、もう日本全体で盛り上がんないとダメダメダメ、
全曲
そう
紅白歌合戦を、
そう、そしたらさ、そしたらさ、なんかさ、その NHK にすげえ貢献した云々とかさ、
はい、
なんかどこどこの事務所との癒着がどうのこうのとかでなくなっていくから、いろんな曲でやれや 全曲で同時放送 でその制作は持ち回りだよ。
あー、なるほどです ね
本当に行く年、昔の行く年来る年と同じ、うん、昔あれで若い人は知らないかもしれませんけどね、昔はね、はい、行く年、
そこだけトーンがちょっと今変わりましたね
行く年来る年がね、民放で同じ放送流してたんですよっていう、
はい、
でさ、あのなんかね、そのなんだろう、今年さ、
はい、
ひどいじゃん、特に
ひどい、
あのジャニーズとの、ね、関係という NHK とジャニーズの関係が、
あ、
今年ジャニーズ 7組だって、7組、
マッチも出ますよ ね
え、だマッチって言っちゃダメ、マッチさんって言うから、
マッチさん、あ、失礼いたしました、
いや、あの
近藤雅彦さん、
ジャニーズ事務所の一番トップだから
近藤雅彦さん、
マッチさん、
マッチさん、
あれジャニーズ事務所の中でさん付けっていうのは様っていうことだからね、
はい、ね、すいません、
で君で呼んでる人はさん、はい、だから、これ正式なあれだからね、だからマッチさんはだからマッチ様なのよ、
うん、
あれ後輩たちはマッチさんって呼ぶでしょ、
はい、
であれマッチ様なのね、
マッチ様、
そうで、ちょっと先輩だと何々君って呼ぶじゃん、
そうですね、
そうそうそう、あれは何々さんっていう意味なの、
中井君を、中井君の場合は中井さんなんですね、
あ、どうなんだろうね、今、まあ、うん、そこまで言ってんのかな、よくわかんないけどね、でね、
ええ、
あれ見た、あの FNS 歌謡祭見た、
いや見てないんですけど、
フジテレビのあれに、まあ、ええ、まあ、当然あのジャニーズの人たちいっぱい出てて、
はい、
で、あのマッチさんが出てたのね、
マッチさんが、
はい、マッチさんがね、
はい、
マッチさんが3曲歌ったんだけど、
ええ、
なんかね、もうね、そのマッチさんが歌い始めたら、
はい、
この FNS 歌謡祭って、
はい、
客席というか観覧席にその他の 歌手の人たちが座ってるじゃん、自分の出番じゃない人たちが、で、あの座ってんだけど、マッチさんが歌い始める、ジャニーズの後輩たちが全員立つんだよ全員立ってすごいノリノリニコニコで、はい、なんかもうなんかね、なんていうのか、上下関係をすごくそこで見せつけるっていう感じの、
あ、一緒に盛り上げてるんですよね、
う
ん、マッチさんを。
だからね、もだからそうなんだろうけど、うん、これほら、なんていうの、事務所の中だけではそうしなきゃいけないんだろうし、
うん、
あの、まあ、そうすることが正しいんだろうけど、
はい、
無関係のだよ、僕から見てみれば、
はい、
なんかその映像がすっげー気持ち悪くてさ、
あ、
なんか接待じゃん完全に。それって別にあの盛り上がって立ってるわけではなくて、先輩だから立たなきゃ、先輩だから盛り上げなきゃっていうのがすげー見え見えで、
はい、
なんかね、すごい、だからその上下関係はすげえなとは思うのね。
厳しいって言いますもんね。
きっちりとしたその先輩を立てるっていう、その、ね、今じゃさ、普通の会社だってそこまでさ、先輩後輩でさ、きっちりさ上下関係できてないこと多いのにさ、
うん、
芸能界の中でさ、そこまできちっとさ、あの先輩立ててすげえなとは思うけど、見てたら気持ち悪いとか思ったんだけど、
あの、そしたら他の歌手の方が歌ってる時は座ったまんま
座ってるよ。
で今度はそこで一緒に、その時も立ってやってほしいですね。
だから他の人が歌ってる時も盛り上がるところでは立ってね、すげえ盛り上がっている中で、うん、そのマッチさんが歌う時はすげえなんか一番盛り上がってるぐらいだったら分かるんだけど、
うん、
他の人たちの時はちゃんと座って見てて、でマッチさん歌い始めたらジャニーズの人だけが立つっていう、他の人たちは立たないんだよ当然だから、別に立つ義理も何もないから、ね、なんかさ、先輩が歌ってるから立たなきゃ、
そう、
座って聞いてられないっていう感じがすっげえなんかね、
伝わってきたわけですね。
気持ち悪かった。
来年はあのせめて他のタレントさん、他の歌手の方が歌う時も立ってほしいですよね。そしたらちょっと違和感が、
別に立たなくてもいいけどね。だってもう完全にあれでしょ、うん、その紅白にさ、そのマッチさん出るのは完全にこれバーターでしょ、
うん、
よ、結局あの司会が命で、
はい、
ね、でその他のさ、あの紅白としては出てほしい人たち、嵐とかスマップとかさ、はい、
ええ、
もしマッチさん出さなかったら全員引くよっていうことなんだと思うんだよ、おそらくね、ジャニーズ的には全員出さないよって、
あ、
それぐらいの、だからそれじゃ困るからっていうんで、うん、マッチさん完全にそれバーターで出てるの見え見えじゃん。
まあ確かにヒット曲、ま、
そう、別に今年すげえ歌手としてすげえ活躍したわけではなく、ただ単にあれでしょ、35周年かなんかのなんか
記念だから、芸能生活、
そうそうそう、なんかそんなんですげえジャニーズとしては推しているわけじゃん、で各歌番組に出してるわけじゃん、だから、ね、バーター感出ちゃうの。でも嫌いじゃないんだよ、あの僕としては嬉しいのよ、
マッチさんが出るのがですね、
紅白にその近藤真彦が出て歌うって、多分ね、今年出した曲じゃなくて、おそらく、
ね、昔の
過去の有名な曲を歌うか、もしくはなんかメドレー的なことをやるんだと思うんだよ、おそらくね、
はい、
だからそれは僕は世代ではあるから、
うん、
嬉しいは嬉しいんだけど、なんかバーター感出ちゃう、うん、なんかね嫌なんだよね。
あ、でもいいステージを見せてくれたら、その竹内さんのモヤモヤ感もね。
いやだからいいステージじゃない、どうせさあんまり言うと怒られちゃうけどさ、
マッチさんファンがいらっしゃる、ね、
だからなんていうのかな、あの僕としては、
はい、
ここにもしトシちゃんが出たらかっこいい、
はい、あとトシ、マッチさん、トシちゃん、そしてもう一人、
いや、よっちゃんはもう今あれだから、もうグッバイもやってないからザ・グッバイもやってないから、ね、全然やってない。
その3人が出たら面白いですよね。
まあまあ、無理なんだけど、絶対こんだけジャニーズが、ね、6組も7組も出てる中でトシちゃんが出ることはまず多分まだ無理だと思うの。
あ、トシちゃんの場合は別の意味で、
そうそう、いろいろあって綺麗なジャニーズの抜け方をしてないから、ね、ちょっとまだ相当、ね、許されてきてる感じはあるけど、まだ共演まではいかないでしょ。
うん、
でもここで紅白の場で、
はい、
トシちゃん出てきたら、
はい、
ジャニーズの他の人たちもいたりちゃんと出てればちょっとかっこいいと思うんだよ。ジャニーズ的にもかっこいいなって思うの、
うん、
ジャニーズ事務所としてかっこいいなって、ちゃんと、うん、許してるんだなっていうかっこよさあるし。
そうですよね、もう
何年
も
経ちます
もんね。
あそこまでさ、その干されてさ、だけど這い上がってきて、ずっとあれでしょ、毎年1枚ずつ CD は出し続けてたんでしょ、トシちゃんって。
あ、
テレビから
そうなんですね、うん、
テレビ出てない頃もずっとやってて、なんかライブみたいなことはずっとやり続けてて、でやっと最近テレビに出れるようになってきて、
うん、
でそれはもう多分、ね、いろんなとこからお許しが出たんだと思うんだけどさ
大変ですね芸能界
で。これで紅白出たらかっこいい。だから、うんうん、僕としてはだからそのマッチでもトシちゃんでもかっ嬉しいんだよ。紅白出たら懐かしいしね、はい、その世代の人だから、うん、ね、タノキントリオ全盛期の人だから僕は、ね、それはそれでちょっと
懐かしい、
嬉しいんだけど、
ええ、
だけどやっぱマッチがこれで出ちゃうとバーター感出てね、なんかね、この人の実力で出てる感がないんで全然。
あ、これがそのトシちゃんだったら、トシ
ちゃんが出たらこれはもう本人の実力で出てるじゃん、うん、完全に。でちょっとかっこいいじゃん。でそれをジャニーズの他の人たちが出てるのにジャニーズ事務所は許したっていうのもかっこいいじゃん。ジャニーズ事務所も
一気に解決ですよね。
ね、でそれいいじゃん。紅白っていう枠はなんかそういうためのにあるような気しない？
うん、
なんかほら他では絶対ないことだけど、はい、まあ紅白だからしょうがねっかみたいな空気あるじゃん。
うん、そしてそれが来年の活動につながると、
ね、絶対あれだよ、普段の歌番組でさ、
はい、
なんだっけあいつ、衣装がセットの人なんだっけ、
衣装がセット、小林幸子さん、
小林幸子さんと和田アキ子さんなんか同時に出ないよ、うん、絶対他の番組じゃ、うん、仲悪いんだからやつら紅白だから出るよ、今年出るでしょ小林さん、
はい、出ます、
ね、よく和田アキ子を許したなって思うよ。特別扱いでしょ、小林幸子さんは。
そうですね、今年はそういう感じでした、
ね、特別枠で出るわけでしょ、
うん、
例えば特別扱いで出てよく和田アキ子さんは騒がなかったなと思うよね。なんであの人だけ特別扱いなの、
私は違うのって、
うん、そう
そこはもう抑えてるんじゃないですかね。
だからそれもだから紅白っていうくくりだから、番組だから、なんかそれもあり得るんだなって思ったりするんです。
紅白っていうこのブランド力が、
そうあとあれだな、今年あれだな、マッチが出るんだったら、
はい、
なぜ中森明菜を引っ張り出せなかったかって気になるね僕はね
それは
これはね、2人をやっぱり出してほしかったね。
それはちょっと難しいかもしれないですね。
なんでだって去年とかはさ、きちんとあれで松田聖子と郷ひろみちゃんと出てる、同時に出てる
多分そこのカップルと
事件の大きさが違う、
違うんじゃないですかね。
ただ別れた感じと、あれもね、もう知らない、多分じゃあ若い人は本当知らないだろうけど、近藤真彦と中森明菜が、
はい、
あれだよね、大晦日に会見開いたんで、あれ大晦日だったんだよね。
そっか、そうですよね。
会見開いたの2人で。
でも 両者いろいろな気持ちあった、うん、
ね、いろいろ
でしょうけどね、
あんま深くは掘り下げませんよ、
うんうん、
あでもね僕ね今年始まった話じゃないんだろうけど、
はい、
思ったのがねあれだね、あの赤組女の人って、
はい、
連続出場というか回数が多い人ってあんまいないのね。
あれ和田アキ子さん
一番多いのは和田アキ子さんの39回だって今年で、
あと11回で定年
定年、まあ、これあの NG ノーって言ってるからね、一番声を大きくあの森進一の50回で定年説をダメって言ってるからね去年
和田アキ子さん、
和田アキ子さんはね。で男の方は、五木ひろしさん45回とかね、
はい、
結構回数多い人多いんだよ。
あともう一方
細川たかし39回とか、森進一さん48回でしょ、
うん、
結構回数の多い人が多いんだよ。女の人ってそんなにいないんだよね。
そっか、
天童よしみさん20回とかさ、
あ天童さんまだ20回なんですね。
藤彩子さん21回とか、なんかそんな、あんまりない。石川さゆりさん38回。
あ
石川さゆりさんはさ、
綺麗ですよね。
今年あれ歌ってほしいんだ。
え、何の歌ですか？
絶対歌ってくれないと思うけど、あれ、
あの、声
ルパン三世のエンディングの曲。今やってるでしょ、夜中にルパン三世やってて、
はい、
その今最新のやつのエンディング石川さゆりが歌ってんだよ。
さすがに紅白でそれは。
いい感じなんだよその歌が。
可能性はないですよね。
ないね
ないですか。
多分ないだろうね。あの多分メリットないだろうからね。
多分あの見てる方が期待するのはやっぱり石川さゆりさんのあの、
ま
あ、迫力のある演歌、
う
ん、
だろうね、
かなと思うんです
よ、
ね、
いいんだよそのエンディングもなかなかいいんだよ、
うん、
それ歌ってほしいな。
あれ曲歌う曲が判明するのって
判明
っていうかあの
発表されるの
発
表されるのは
当日の新聞でしたよね。
あの毎年毎え違う当日の新聞じゃない、もっと早くだよ。
早かったですかね。
だってあの大体ね年末になると、
はい、
ほらあの何番組表の
雑誌が、
ね、テレビジョンとかさ、
はい、
テレビなんたかとかああいうのに乗るんだよ。で、あれが発売されるかされないかのとこなんだ大体発表が。で間に合う時と間に合わない時があるんだよね。
ああ、そか、毎年新聞で見てたから、そうそうそう、私そう思ったのかもしれない。
でもうちょっと手前で1週間2週間前には発表されるんじゃないかな。
というと今年はクリスマスイブに発表されるかもしれない。
わかんないけどね、毎年
24日、
知らないけど、まあ、今年ほらだってもうあの出場歌手が発表されたの遅かったからしょうがないね、いうことです。
はい、はい、でも楽しみですね。
ね、新一さんはよかったね、
ね、
自分のね、50年の芸能生活にね傷がつかなくてよかったと思います、
はい、ですね。
はい、いうことでございまして、
マッチさんも出られてよかったですね。
マッチさんもねバーターで出れてよかったですね。
まあ、バーターという言葉はちょっと置いといてよかったですね。
絶対バーターだよ。バーターだってあれだよ、 TOKIO と SMAP だけだったんだよ、ちょっと数年前までジャニーズ
で。それから嵐が加わって、
そう嵐がね司会し始めてからでなんかどんどんどんどんさ増えてさ、
去年は V6 も出ましたよね。
今年も出るよ。
今
年2回目で V6
でだ今年ないんですよ、ね、
今年出さないわけにいかないし、だって命司会だから。
そうそう、ね、で去年は NHK の大河ドラマで岡田くんが主演してたから出たんです。い
や
ね、
あれはね V6 がやっぱ何十周年記念とかだったんだよ。それで、うん、あのジャニーズがゴリ押ししてきた。
なるほど。
そうで一応そのいやそのあれだよ NHK にも貢献してるし、役2人がね、 約V6の約2名が貢献してるから、6
名中2名、
そうそうそう、だからまあ出してやっかと、うん、いうことでね、まあバーターですね。もういまだにだって僕分かんない、セクシーゾーンって誰なんだよって思うもん、だっていまだに。
ああ名前は聞いたことあります、
ね、でも3回出てんだ、3回、あ今年で3回目だよ。
あ去年も出てたんですね。
去年も出てましたね。だいたいこの辺あれで、あのトップバッターで歌わされて、歌ったらとっととあれで、あの
次の会場へ
カウントダウンコンサートみたいなの行くんだよ、おそらくね。
忙しいからしょうがないですね。
いうことでございまして、
はい
はい、お時間となりました。
はい、
はい、ではエンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ですね、
はい、
ここでですね、重大発表なんですけども、
はい、
このそんなことないっしょなんですけども、来年からはですね、
はい、
流行語大賞の話題は一切喋らないことにしました。
はい、
はい、今年の流行語大賞がひどすぎる、毎年ね、ひでえな、ひでえな、なんでそれが選ばれるのっていうのが多かったのは多かったけど、うん、今年はひどすぎる。
私も知らない言葉が選ばれました、
ね、なんかあれじゃ、爆買いと、なんか、なん
と
か
トリプルスリーでしたっけ、
リクルートスリー、何、
違う、トリプルスリー、
トリプルスリーね、
でしたよね、
知らないよ、トリプルスリーなんて。
あそう、私も知らなくて、でも流行ってたのかなと思って、うん、あの知らない私がいけないのかしらと思ってヤフーをチェックしてたら、結構そういう意見の人が多かったんですよね。
うん、だからもうダメダメ、なんか野球用語なんでしょ、
うん、ね、そうみたいですね、
野球好きの人もこれそんな流行ってたかっていうぐらいらしいから、だもうひどすぎるから、あの、うん、もう流行語大賞、毎年のようにね、今年の流行語大賞は何になると思うなんていう話を毎年してましたけど、
はい、
今年もしましたけどね、
今年もしました、
来年からは一切しません。もう流行語大賞は終わりました、もうやらなくていいです、はい、流行語大賞なんていりません、はい、
流行語大賞がないっていう年もあってもいいですよ ね、
流行語大賞がないっていう年があってもいいですよねって、どういうこと、流行語大賞自体が、
そうそうそう、
あ、そうなの、いや、それが勝手にやってていいんだよ、ユーキャンに任せましょう。
ユーキャンの判断ですね、
僕の中では終わりましたね、
はい、
もう宣言をいたします、いうことでございました。ですね、ではですね、お便りを読みましょう。
はい、
はい、お願いします。
はい、りょうちゃん2003さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
竹内さん、のりこさん、こんにちは。毎週ランニング中に楽しく拝聴しています。のりこさんの声ですが、私は最初のうちは若い頃の秋吉久美子さんに似ていると思っていましたが、今は木村佳乃さんみたいに感じています。竹内さんの声はタモリクラブに時々出てくる漫画家の江川達也さんに似ていると感じています。昔そんなフォトない人しか聞いてなく、そんなプロジェクトが何なのか知らなかった頃、東日本大震災後の合同番組で初めて竹内さんの声を聞き、その時に、ああそんなプロジェクトっていうのは江川達也がリーダーのポッドキャストグループなんだなと本気で思ってしまいました。ではまた楽しい配信をお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。説明しますとですね、
はい、
あの今もう配信してないんですけど、
はい、
あのそんなフォトないっしょっていうですね、写真の番組をそんなプロジェクトで配信してたことがありまして、
はい、
ね、そんなフォトないっしょです、ね、写真です
ね、
写真のをこの音声だけで写真の話をするっていうむちゃくちゃな番組をねやってた時期がありまして、 そこから聞き始めてくれたんですね。
はい、でも長く、
ね、そうそうそう、で
聞いていただいて、
震災があったじゃないですか、
はい、
震災を受けて、
はい、
あのどうしようってね、みんなメンバー、当時のメンバーで悩んだんですよ、
はい、
どうしようかと、しばらくお休みするのがいいのか、それとも普通に配信するのがいいのかっていろいろ悩んで相談した結果、あの時は、はい、じゃあ一回メンバー全員で一本番組を撮って、そこで震災のお話をさせてもらって、
はい、
でこれを全各番組で同じ音源を流して、
はい、
でその中で、来週からは通常に我々はやりますっていうお話をさせてもらったんですよ、
はい、
でたまたまそのそんなプロジェクトのメンバーは全員大きな被害にはまあ、ありがたいことは合わなかったので、
はい、
我々はもう通常に生活できてるんで、普通に生活できてる我々が、ね、その落ち込んでもしょうがないから、我々はもう元気よくいつも通りの生活、はい、いつも通りの配信をさせてもらって、
はい、
でもうこう日本元気にしましょうよって、みんなで元気にいきましょうよっていう気持ちでね、そういう話をね、はい、配信したのよ、
はい、
でそれを聞いてくれたんだね。そこで初めて僕の声を知ったんだね。
そうですね、そこで江川達也さんがリーダーだ
とかね、一回どっかで言われたことあんだよね。
あ、そうなんですね、
うん、なんかね、
え
こうやってお便り誰々に声が似てるって言われるのって、どっかで一回過去に言われたことあるのが多いんで、やっぱり何人かは思うんだろうね。
うん、
おそらくその例えばその江川達也さん、
はい、
ね、の多分イメージを持ってるって、みんな多分違うと思うんだよ、イメージ。同じ人でも、
うん、
ね、見てる人聞いてる人によってイメージ違うと思うんだよ、
はい、
だから僕と近いイメージで多分感じてるんだろうね、おそらくね。
そうですね、うん、
だからまあ、でなんだっけ、のりこさんは誰、今回は誰、
今度はですね、うん、若い頃の秋吉久美子さん、今のは木村佳乃さん、
うーん、だからね、残念なことにね、
はい、
あの私もそう思ってましたっていうメールがいつも来ないんだよね。のりこさん、いろいろ上がってるけど、私もそう思ってたんですよっていうのがね、いつも来てないんだよ。
言われてみたらそうですよね、う
ん、だからもうね、個々にね、それぞれ勝手なイメージで聞いてるんだろうね。
はい、でも大体こう共通してるのは、
うん、
声が
なんか落ち着いた感じの、ね、
低い感じ、
うんうん、そうね、であれですよ、あの皆さんね、
はい、
まあ、ポッドキャストもあれですけど、音声だけに騙されちゃいけませんよ、
ね、
ね、勝手にいろいろイメージしてますけど、あの僕と同じ世代の人たちはね、あの絶対あれだと思うんですよ、あの谷山ひろ子に騙されたと思うんですよ。
谷山ひろ子さん、
谷山ひろ子さんがね、
はい、
まあ、これもう綺麗な声なのよ、可愛い声なのよ、
はい、
でラジオ当時僕がね中学校の頃にラジオやってて、あのまだね顔を知らなかった頃に、
はい、
勝手にやっぱり僕世代の人で、谷山ラジオ好きな我々世代のね、同年代の人たちは谷山ひろ子はすげえ可愛いって勝手に思い込んでて、
はい、
で初めて写真を見た時には、うん、そうなのねっていうそういうことをみんな多分同じ世代の人は感じてたはずだ。谷山ひろ子に騙された人はいるはずだ。
じゃあ皆さん今私の声に騙されてると
勝手にね、勝手にいろんなイメージを膨らましてね、
はい、
ね、いうことで、ございまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではですね、はい、のりこさん、
はい、
あの先週のね、のりこさんの告知がね、すごく好評で、
はい、
ね、たくさんメールとかね、いろんなツイッターとかね、あのいろんな形で先週ののりこさんの告知で爆笑したと、
はい、
いうお便りとかいっぱいいただきましたんで
じゃあ今回は竹内さん。
いや違う、だから好評だって言ったでしょ今。のりこさんの告知が好評なんだっつって、ね、なんで竹内さんなのに。そうや、もうだってもう完璧な告知をするのはのりこさんの、ね、得意とするところですから、はい、ではのりこさん今週もね、
はい、
先週同様頑張っていただいて告知の方、
はい、
よろしくお願いします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しています。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そしてそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などつぶやいております。ツイッターをやっていてまだフォローしていないという方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そして我がそんないプロジェクト公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com でございます。こちらのページからはですね、そんないプロジェクトが配信している番組すべてをお聞きいただくこともできますし、またそんないプロジェクトのブログも発信しておりますので、こちらもお読みいただくことができます。ぜひぜひアクセスをお願いいたします。はい、
終わった？
終わりました。
読んだでしょ今週。
いえ
なんか読んだでしょ。原稿
読んでないですよ。
原稿読んだでしょ。
いや読んでないですよ。
だもうダメだ、もう先週のちょっとあれがないな
先週は紙のブログですか。
もうダメだ、紙のブログをねダメだな、ちょっと慣れちゃったな。
あ、じゃあまた時間空いて、
そうだね、たまに急に降るといい感じになるかもしれない
ですね、
はい、いうことでございました。
はい、
はい、今年はあと何回配信ですか。
あとですね、
うん、
この今回の分を含めて、
はい、
3回ですね。
あと3回、
はい、
そうなんですね。いうことはあれですよ。
ということは、
今年最後の配信、12月の、22日の配信は、何度も言いますけども、クリスマス特番で、
はい、
まだクリスマスのエピソードそんなに集まってませんので、そろそろ送ってきなさい
よろしくお願いいたします。
お願いしますよ、ね、ということで、あれです、あんまり集まんなかったらこれ企画なくなりますからね。しれーっと普通に会話してると思いますよ。
その時は、あ、来なかったんだなっていうことを察していただければ、
思ってください。よろしくお願いします。
お待ちしております。
はい、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。イカは大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父やってきました。